はい、2本目なんですけど、何の話だっけ。そう、その、なんだろう、男性の、女性に対するその悪意の書き方がすごいなって思ってて、その女性をエロとして消費する男性の描き方が、あのね、なんかどこまで意図してるのかわからないけど、単純にそのなんかね、なんかこう嫌なシーンのあれとして書いてるのかわかんないし、その主人公を追い詰めるためのそのギミックとして描いたシーンなのかわからないけど、でもなんかすごいなって思って、なんだろうな、あのね、そのまあなんかその男性、その女性をなんだろうな、性的に消費する男性の描写って、まあ、結構見るんですけど、作品とかで、そのそれのね、さりげなさがすごくて、だからパッと見てるとなんか聞き流しちゃうの、ふと。そのそれこそその脚本家も、まず脚本家が殺されるんだけど、その脚本家がそのなんか元アイドルってやっぱ使いづらいからあんまり出せないんだよねみたいな、レギュラーでもドラマのレギュラーでもあんまり出せないっていうのに対して、なんかこう、いや、イメージを変えたいから何でもいいですよ、何やらせてもいいですみたいなことを言った時に、じゃあっつってなんかやらせるのが、そのミマがやってる役がレイプされるシーンなんですけど、それまあでも普通に考えたらなんか本当に何でもなく見えて、なんかなんならその後殺されることに対してなんかなんならちょっとかわいそうぐらいに思っちゃうんですけど、でもその電話で、その脚本家がプロデューサーと喋って、そのシーンについて喋ってる描写の、そのなんか絶妙なような感じとか、なんかあの本当なんか違和感ぐらいで、なんて言うんだろう、なんかもうなんかこいつ本当はなんかこう話の流れとかじゃなくって、面白い本作ろうじゃなくって、単純になんかアイドル、元アイドルの子がレイプされるシーンが見たいだけなんじゃないかみたいなことを邪推してしまう、なんかなんならその邪推を抱いたことに罪悪感を覚えるぐらいのさりげなさで書かれてて、そのシーンのことを話す、電話で話すシーンとかが、で、あとそのカメラマン、そのヘアヌード写真集を撮るカメラマンとかも、そのなんか喋ってるとかじゃないんだけど、そのなんだろう、そのね、なんかね、こう芸術とかを撮りたいのではなく、ただ本当に女の裸が見たいだけなのではないかみたいなのとか、なんかそれのね、描き方がなんか絶妙なの。なんかそのだからちょっととばっちりに見えるんだけど、死んじゃったのもなんならちょっとざまあ見ろって思っちゃう、それのなんか絶妙さ加減がすごくいいなって思って、どっちかに寄ってないの全く。そのなんだろう、こう死ぬとかって結構成敗のために書くことがあると思うんですけど、作品の中においてなんか救ったりとかっていうのではなく、なんか本当にその配分がすごく絶妙、とばっちりにも見えるし、なんかあんなら死んでくれてすっきりしたぜぐらいにももう取れる、その絶妙な塩梅なんですよ、その出てくる男性キャラクターたちが、とばっちりで死ぬ人たちがね、なんかストーカーとか完全にわーあーあーあーもう敵だーって感じで書かれるんだけど、でね、あとそのね、あともう一個で、そのなんかそのこいつどっちだっていう、その本当に不可抗力なのか、あのセクハラだったのかっていうのが本当に絶妙だったシーンが、そのレイプシーンを撮影するときに、その主人公のミマをレイプする役者の男の人の感じが絶妙だったんですよ。まあ、なんかそのこういうシーンがあって、で、こっからなんか、で、ここでなんかこういうことが起きますっつって、じゃあ行きます、用意スタートっつって、で、わーって、 なん襲われて、でおっぱいめっちゃ揉んでみたいな、でなんで、でいざいざそういうことに及ぶみたいな時に、なんかその一回そのそのズボンを脱ぐのに手間取って、なんか一回カットがかかるんですよ。遅いよっつって、でじゃあもう一回やるよっつって、でもう一回やるんですよ。そのもう そこに行くまでの過程で十分嫌なの。もうなんかおっぱい触られたりとかして、もう見てらんないの。なのにもう一回やるんかそれをっていう嫌さがまずあって、でそのでそのまたその役をやる役者さんがなんかごめんなさいねって言うんですよ。そのごめんなさいねをさ、なんかその一回ズボンを脱ぐのに手間取るっていうのを見た瞬間に、そのごめんなさいねもう本当に思ってんのかお前みたいなっていう、なんかそのでもなんかね本当に戸惑っちゃったのかもしれないしっていう、そのなんかなんとも言えない感じがねすごかったので、そのレイプシーンもねすげえ長いの、そんなにいるみたいな尺とんの、まあ、そ演出上そう長くしたのかもしれない。でもマジでねあのシーンね本当にきつかったな、見ててもうやめてくれってなって、でねそのシーンをレイプシーンを撮影するシーンを見て、そのルミちゃんずっと反対してたの、そんなシーンは撮りたくないっつって、やめさせた方がいいっつってなんだけど、でそのシーンを見て、でルミちゃんがもうすっごい号泣して、で先に帰っちゃうっていうシーンがあったんだけど、それもなんか最初に見てた時は、あルミちゃんはミマのためを思って泣いてるのかな、いい役者さんだな、いやいいマネージャーだなって思って、うん、でもなんかそのねその帰らないでだからこそ寄り添ってくれたらいいじゃないかみたいな違和感を残して、あルミちゃんっていい人だなっていうシーンになったんですよ、そこがね。なんだけどその最終的になんかいやなんだルミちゃんなんだ自分と重ね合わせたアイドル像が怪我されたから泣いてただけだったんだっていうのが最後わかるから、なんかもうそこもなんかひえーって思って、あのルミちゃんの涙にちょっと感動した自分返してくれみたいななって、でねだからそれもね、だからその社長とかもそのエロい仕事ばっかり持ってくる社長とかも最終的に死ぬんですけど、あれもさ、だからすごいのがさ、私その見た後にね、ウィキペディア見たんですよ。パーフェクトブルーの。で、あれってなんかその見た人が、そのまあキャラクター紹介とか編集するじゃないですか。公式じゃないじゃないですか。あれのその社長の、項目のそのキャラ説明のところに、なんかその、なんだろう、なんかエロい仕事ばっかり持ってくるけど、なんか根はいい人みたいなの書いてあって、ちょっと待てよみたいな、ちょっと待てみたいな なってその時にね、それを見てなんか今の一連の親っていうのを思ったんだけど、なんか確かに、まあ、社長ねところどころ気遣いながらなんかそのねなんかこんななんかごめんななんかみたいなことを言ったりとかねして気遣ってる描写あるけど、でもこう女優として成功させたいと言いながらなんかエロい仕事ばっかり持ってくるし、なんかなんならこう次もねなんか映画の主役が決まったんだよみたいな、まあでもお色気シーンがあるんだけどねはっはっはみたいなこと言ってて死んじゃうで殺されるんですけどあそことかもね結構私は最高なんだよなやったーってなっちゃってで、あのねこれをその社長の事務所の社長のキャラ紹介を書いた人、本当に根はいい人かってちょっと聞きたいってなっちゃって、なんかそういう意味ではそのなんて言うんだろう、悪意なのかそうじゃないのかっていうその描き方がね絶妙だった、なんかそうそうそうみたいな、その本当に現実にある悪意って、その本当劇中に出てきたストーカーみたいに分かりやすくないんだよねっていう、なんかもっともっとこう日常に溶け込んでるものなんだよねみたいな、本当に気づかないぐらいのもので、なんならそのやった人たち、その脚本家とかカメラマンとかそのやってた役者とかはその本当に気づかないし、なんなら自覚がなかったんじゃないかみたいなレベルのことなんだよねっていうのをすごいね見てて思った。でもそこまで考えて作られてるのかな、わからないけど、 ちょっと私はコンサト氏がどういう作家性の人なのかは分からないけど、でめちゃめちゃ面白いの作るなってのすげえ分かった。これ原作あるんですよね。ちょっと読みたいなってすごい思った。うん、お水が飲みたいけど、まあ、いっか。ねえ、どこまで話したっけ。そう、だからそういう意味でもね、なんかだからこそね、それを全部ぶち殺してくれたルミちゃんに対するあの人のおかげで今があるんですっていうのは、ミマはずっと徹底的に被害者で描かれるんだけど、ミマが悪いことって一切ないんだけど、なんかそこだけはね、なんかおーっていうちょっと怖さというか、やっぱり その人間のなんかもう隠しきれない悪意みたいなものとかが、まあでも本当かわいそうなんだけどね、ミマってね、本当に自分がなりたい自分と周りが求める自分と実際にやらされてることがもうどんどん乖離してって、本当にわけわかんなくなってっちゃうんだけど、それのね描写がすごいなんか見てらんなくって、本当にかわいそうなの。なんかアイドルだからしょうがないよねとかも思えないぐらいかわいそうになっちゃって、なんかね、まあね、今とかもでもそうなんだろうね。なんか結局ずっとこうあってほしいみたいなものとかを求めてしまうっていうのはあるから、なんかね、だからそういう意味ではすごくね、もう本当もう未来永劫を見れる作品だなと思った。本当千年女優見た時も思ったけどね、なんか古くねえな全然と思った。97年の作品って見て、ああそうですね97年の作品ですねとは全然なんないの。おいマジでみたいな、なんか全然今公開されててもね、なんだろうな、そのね、だから普遍的なもののいろいろさ変わってくるじゃん、こう考え方とかさ、もう特にそのなんか女性性とか男性性とかに関するさこととかってさ、もういろいろ今価値観がもう怒涛の勢いで変わっていくけどもさ、なんだけどなんかやっぱりその部分のやっぱりなんか普遍的なところというか、そういうところだけをすごく捉えている感じがするから、全然古くないなって思った、見ていて。なんならもう一回これ見るべきではみたいな、現代人よみたいな、現代人よ、もう一度これ見るべきではないのかみたいなのすごく思った。なんかそのね、自分のファンサイトにその自分の日記が書かれてるんですけど、もうそのミマがもうどれがそのドラマで演じている自分かと実際に生きている自分で、そのファンサイトに書かれている自分という体の日記がもうかけ離れすぎて、でもうミマ自身がどれが本当にあったことかが分かんなくなっちゃって、そのドラマのシーンがドラマのシーンと実際のミマとがもうすごいなんかリンクしちゃうみたいなシーンとかもすごいあるんですけど、そのあと演出的にもなんかあこれ本当にあったのかなっていうのと見せかけてドラマでしたみたいなシーンとか演出とかもすごいあるから、まあ、それはなんか多分そういうのをどんどん曖昧にしていくっていうね、それもすごいね、あもううまいこれ今どっちなんだってなるぐらいすごい、あうまいよみたいな感じだったんだけどね。でそのもうどれが自分か分かんなくなっちゃったミマが真っ暗な部屋でパソコンつけて、でぼーっとそのなんか自分のファンサイトに書かれてる嘘の自分の日記を見ながら、なんか今日は原宿で買い物しましたみたいな日記を見ながら、なんかあ私今日原宿行ったんだっていうシーンがかわいそうすぎて、なんかなんでこの子が何をしたんだみたいななっちゃうぐらいね、なんかすごくね見ててねかわいそうってなっちゃった、かわいそうってなったからこそね、やっぱそのねなんかねクライマックスシーン クライマックスあたりからのカタルシスめっちゃすごかったんだけど、あのね、あとね、なんだろうね、なんかこれは千年女優と、あとね、ぶっちゃけ東京ゴッドファーザーズと、妄想代理人は、あの、私ちっちゃい頃に見たので、内容ほとんど忘れました。はい。ね、その、千年女優とパーフェクトブルーを立て続けに見て、私がすごくコンサトシに抱いた共通の感想っていうのが、なんて言うんだろう。どんでん返しとまではいかないんだけど、なんていうの？なんか、いや、そっちやったんかーいとか、なんか、その、そうなの？みたいな、お前そうなの？っていうシーンを書くのがめちゃめちゃ上手だなって思った。なんていうんだろう、その、効果音をつけるなら、ズコーっていう、なんて言ったらいいのかな、なんか、なんて言ったらいいのかな、これ別にそんなシーンはないんだけど、なんかめっちゃ歌うまいと見せかけてすっごい下手みたいな、なんか、いや、歌下手なんかいみたいなシーンを書く、これすごいね、うまく伝えらんないや、ごめんね。なんか上手だなって思って、あのね、その、千年女優のラストシーンもそうだし、あとね、その、パーフェクトブルーだと、その、ストーカーが、まあ、ずっとね、冒頭から、なんかこのストーカーが、多分敵というか、こう、なんかやばいやつなんだろうっていう風に、ずっと描かれるんだけど、その、声もほとんど出ないし、ほとんど喋らないし、なんか、本当に、うんとか、息遣いだけとか、だし、その、キャラデザもすっごい気味が悪いし、でかくて、何も喋んなくて、みたいな感じで、だから本当に化け物みたいに描かれるんだけど、で、こいつが犯人なんじゃないかっていう風にずっと描かれるんだけど、こいつがね、最終的っていうか、なんかそのクライマックスシーンの手前で、なんだろう、ミマに、そのルミちゃんに命令されて、ミマを殺そうとするシーンがあるんだけど、殺そうっていうか、レイプしようとするシーンがあるんだけど、そのシーンの時に、めっちゃ喋るんだけど、そいつが。喋った時の声が、めっちゃ甲高いの。なんか、お前なんかミマリンじゃないんだみたいなこと、みたいな声、もっとなんかね、もう、びっくりしちゃうぐらい甲高い声で、それを聞いた時の、お前声高いの？っていう、あのね、なんか、びっくりがすごくて、なんか怖いってよりも、なんか、みたいな。なんかなんならちょっと可愛く見えてきてしまったせいで、もうずっとその時まで化け物みたいに書かれてたのが、なんかなんならこいつ本当に実在すんのかみたいなぐらいで書かれてたのが、なんか、あ、多分こいつはボスじゃないんだな、ボスっていうかこう、黒幕はこいつではないなっていうのが、すごいわかるの。もうそれだけで。その小物感というか、あれ、あそこで、こいつの声をめっちゃ甲高くすることによって、そこまで一気に描けるって、すごくねって思って、なんかそれもね、めちゃめちゃ良かったですね。あのシーンが良かった。あれすごい良かったですね。その後もね、そっから、この、いや、犯人ルミちゃんやったんかーいってなるんだけど、そこからもね、すごくね、良かった。流れがすごく良かった。無駄が一切ない。もう本当に無駄が一切ない。なんか、早く終わんねえかなって瞬間が一瞬もなかった。めちゃめちゃ良かったな。で、そのルミちゃんが犯人って分かって、で、最後もうルミちゃんが、そのアイドル時代のミマの衣装を着て、で、もうルミちゃんもうアイドル時代と比べて太っちゃってるから、もう衣装とかギッチギチになってるの。で、それで、その、なんかアイスピックって今までその、なんか、その男性陣を殺してきた時に使った凶器を持って、その、自分がアイドルだった時の格好をしたルミちゃんがアイスピック持って、で、自分の髪型と同じウィッグ被って追っかけてくるんだけど、で、それから逃げる描写、逃げるとこのね、鬼ごっこも超良かったんですよ。あそこもすごい良かったの。なんか、あ、ルミちゃんじゃんって、その見てる方も、ミマもなるんだけど、でもミマが 美馬が今までずっと見ていた、その、なんだろう、こんなの本当の自分じゃないっていう、自分が作り出しちゃった幻影と、ルミちゃんを重ねちゃうから、その、ルミちゃんに追っかけられてんのに、美馬には、なんだろう、なんか、自分の幻影が追っかけてくるように見えちゃって、だからね、っていうのもね、なんかその、ルミちゃんに追っかけられてる時に、なんかこう、逃げる時にさ、なんか、やめてみたいなこと言うんだけど、なんだろうな、やめてルミちゃんとかじゃん。もうルミちゃんなんだから、その犯人、ルミちゃんって分かったんだから。なのに、ミマが、その、なんだろう、追っかけてくる自分に対して、なんか、ルミちゃんなんでしょって言うんですけど、そんなことさ、言わないじゃん。もうだからもうこれ、それを見てるときに、なんかその、私は、ミマ目線で見てると思っていたのに、あ、もう完全にこの人たちは今別の世界にいるんだっていう風にも、風に見えてきて、もうすごいね、楽しかった。その、街中、屋根という屋根を伝って逃げるんですけどね、そのパルクールシーンがめっちゃ面白かったですね。で、最終的にルミちゃんが、あれなんですよ、なんかショーウィンドウの割れたガラスに突き刺さってトラックに轢かれて死ぬんですけどいや死なないんだ、死なないんだけど、そのね、なんかそのルミちゃんを倒すシーン、倒すっていうのが、その割れたショーウィンドウのガラスに刺さってうわってなるシーンが、その刺さった瞬間、なんていうの、そのね、なんか演出がね、完全にね、これモンスター映画じゃん、みたいな。モンスターを倒す時の、それじゃん、みたいな演出が。殺人鬼と対峙した時の、あれじゃないじゃんってなって。あそこがね、めっちゃ最高でしたね。なんかもうそんな感じでね、すべてが本当に最高でした。めっちゃ最高でした。もうここで語りきれなかったくらいね、なんかそのミマのもうほんと鉄頭鉄尾ね、ミマがかわいそうなの、本当にその本当ラストシーンで全部解決して、解決っていうか、なんかそのあの人のおかげで今の私があるんだっつって、ミマがなんか元気にやってるみたいな、もう終わり方も結構怖いんだけどね、元気にやってるみたいな描写まではもう本当に鉄頭鉄尾ミマがかわいそうに描かれるんだけど、もう辛い見てて、もうそれもねまだ語りきれないぐらいいっぱいあるんですけどね、その一緒にいたアイドルグループの子たちの反応とかもすごい見てて、あ、なんでそんなこと言わないでくれよみたいなのがねすごいの、なんかぜひぜひね、見てない方はね、見てない方はね、見てない方はね、これ聞かない方がいいと見た人は、見た人はね、ぜひなんだろう、なんかあなたが思ったパーフェクトブルーの感想をぜひね書いて送ってください、メールで。なんかなんだろうな、なんかそこちょっと私と解釈違うなとか、なんか私はこう、僕は私はこう思いましたみたいな、なんか感想とかあったら、なんかそうじゃなくてもいいし、なんかそのパーフェクトブルーの感想があったらぜひぜひ送ってください、お便りで。私も見たいパーフェクトブルーの感想を人と話したい。でもなんかその梅田くんがめちゃめちゃコンサートし好きらしいので、そのなんかことあるごとに語りたい語りたいと言ってたので、我こそはコンサートし好きだという方は梅田くんに連絡してあげてください。そんな感じですかね。よし、今日はね、今日はあれだな、時間もちょうどいいですね。あとは何かな、告知かな、告知を久々にしようかな。出演はですね、私は12月まではないんですけど、12月に日本のラジオで議事連の5周年記念のなんか公演の佐藤辰巳演劇祭に日本のラジオで出ます。あとは出演はそんぐらいかな。で、あと私は出ないんですけど、日本のラジオが、10月の23日から28日まで、オーディション劇場で内言暴力団版を上演します。これもね、 もうチラシができてるんですからね。ビジュアル撮影もこの間終わったらしいんですけどね。ちょっと稽古場にね、ぜひぜひ遊びに行きたいですね。ちょっと本当ね、なんだろう、噂によると結構内言らしいという、なんか安藤さんがツイートで、これ結構安藤さんは内言見てないんですけど、その安藤さん曰くツイッターで言ったのは、これ台本読むのに結構説明を要するという言っていたので、なので本当に結構内言なのかなと思っておりますが、多分見なくてもね、やっぱ面白い、すごく面白いと思うっていうのは、すごくなんだろう、いろんな八代さんの作品を見たり出たりした結果、寛骨脱退がめちゃめちゃ上手な人だなっていうのはすごく思ったので、なのでボルクダマもすごく合ってる、寛骨脱退って合ってるかな、合ってるよね、間違ってたらね笑ってくださいね。なんで面白いと思います。私もこの稽古場に遊びに行きたいなと思っております。あとはですね、私今書籍をすごくないね、よく衝撃上俳優でさ書籍持ってるってすごくない、書籍じゃないんだけど、シムと食べ物フォトブックという私がご飯を食べてるだけの写真を集めたフォトブックが今販売しております。こちらはですね、私のツイッターから見ていただいたら、多分ね、通販のリンクなどが貼ってますので、こちらもぜひね、まだ持ってない人はね、買ってください。見ると幸せな気持ちになるという、いろいろ評判をいただいておりますので、こんなもんかな、こんな感じかな。あとは何かな、あとはね、なぎささんが、なんか、こう、ツイッターで、今なんか Google の 3D を、なんていうの、 Google で動物を検索すると、それの 3D がその画面に出てきて、だからなんかその、それが AR で映し出されるから、なんていうの、その自分の部屋にクマとかを出せるんだって、出せる何かがあるんだって、今 Google で。あれめっちゃ楽しかったんですけど、それをね、今田中なぎささんがなんかやってる、様子をツイッターにめっちゃ上げてたのがすごい可愛いなと思いました。そんな感じですかね。よし、こんな感じかな。じゃあ皆さんぜひぜひパーフェクトブルーじゃなくてもいいけど、そのなんかコンサート誌のね、なんか作品の感想とかあったら送ってください。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。